遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組は、タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。原稿持ってないとこなんだな。今ちょうどパッて始めるじゃないですか。原稿用意してないことに今気づいて大体はそれをね、読みながらいつものその最初のやつやってるんですけど、マジで気づかなかった。あれやべ、出してねえわっつって今一瞬で出そうかなと思ったけど、めんどくせえからやめました。っていうことでね、やっていくわけなんですけどもいやー、だんだんやっぱあったかくなってきましたね。あんまりなんかもう寒いってなることがなくって、本当に2週間前雪降ったんかってガチで思いますわ。どんどん暖かくなって、そう、周りはね、花粉症がやっぱ持ってる人はね、なんかすごいっすね。めっちゃ鼻水だらだら流してるわ、くしゃみは止まんねえやみたいな感じあるんですが、何回も言ってる通り僕は花粉症を持ってないので、そう、それをはために大変そうだねっつって言ってるだけなんですけどそう、まあ一応アレルギー別に何も持ってないわけじゃないんですけど、でも普段そんなに触るようなもんでもないので、触ったりなんだりするようなもんじゃ、近づいたりするようなもんじゃないんで、そう、全然ねそんなにないんですけど、まあ一回ね、まあ話したこともあると思うんですけど、ひどい時があるにはあったんですよ。なんか何かしらで、そう、まあアレルギー症状っていうか、ただ単に免疫下がってただけだと思うんですけど、そう、下がってる時に花粉浴びて花粉症っぽいことが起こったことがあったんですけど、まあそれも結局次の年ぐらいからほぼほぼなくなったので、まあ、いや、そうでもねえか、でも一定の期間もうなってないんですよね。それ 2,3 回なったんですけど、結局その近くぐらいで、ただそれもなんか 2,3 回起こってからそれ以降出てないなっていうのも思うと、なんか体勢でも何でもついたのかなとか、まあ本当にその瞬間だけ免疫下がってたのかなみたいな感じで認識はしてます。実際どうかは知りませんっていう感じでね。まあそう、あんまり、それこそ前回も言いましたけど、その職場ではね、ちょっと体調不良の人がちらっと出たので、僕もそれかかんないように、まあ気をつけてはいたんですけどね、結局マスクするなりなんなり、まあマスク僕基本的にコロナが収束してもう言われなくなったじゃないですか。それでもマスクはしてますからね、基本的に。まあ予防の観点とかそういう面で見ていいと思うんですけど、そうそう、なんかもう無意識のうちにとりあえずなんかマスクしないとなみたいなところがほぼほぼ刷り込まれてて、こういう場所以外はあんまりマスク外さないんですよ。職場でも、まあマジで人が少ない時、あんまりお客さんがいない時とかは割と外します。あと純粋に息苦しくなった時そう、そういう時にもちゃんと外しはするんですけど、でも基本的にはデフォルトではそのマスクつけるようにはしてるので、まあだからか知んないですけど、あんまりね最近そんなでっかい病気になったことはないなとは思っていますね。そんな感じで、まあこれからも気をつけていこうかなとは思います。まあいつ何時ね、体調不良になるか分かんないんでね、予防するに越したことはねっす。ということで皆さんもその辺は気をつけましょうという感じで、今回も始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむのボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。今ちょうどねこの合間に局長さんから言われて、そういえばって思い出したんですけど、前回ヘルプに入るかもしれないみたいな話をしたじゃないですか。で実際に連絡来なかったんですよ。なんで行かなかったんです。後日聞いてみたら、その日結局その体調悪いって言ってた人が結構重くなってたらしくって病状で、その日はでも結局フルで言わしたのかな。そう、意識朦朧としながら仕事は続けてみたいなことを後日聞いて、無理せず呼んでくださいとは思いましたねてかなんならそのまあ体調不良になってたのは、要はバイトの要は先輩なんですよ。でまあバイトなんで社員さんの方からもう何回か数回にわたって帰れって言われたらしいんですけど それでも残ってたらしくって、そしたらまあ病状悪化したんでそりゃそうだろうみたいなってことがあったんで、そうで前回言った通り、その僕一応その連絡来た時にすぐに駆けつけれるように、一応そのまあ職場近くまでは行ってないんですけど、ただ家には一定の時間までは帰らないようにしてたんですとはいえ、でただまあまあこのくらいの時間になっても連絡くらいならもういいだろうっつって、まあその LINE を一回決めといて、この何時までに来なかったらまあ帰ろうって思って、それで帰ったんですよ。で結局その後も家帰ってからも連絡来なかったんで、ああじゃあ大丈夫だったのかなって思ったら大丈夫じゃなかったっていうねそんなことはありましたね。皆さんその辺でもあの無理はしないようにしましょう。この例はまれなのでねまれではねえか。でもやっぱそうやって無理して働く人もいると思うのでね、それはもう無理せずにちゃんと言いましょう。だから結局その人もその1週間のうち、まあ僕が一緒にその同じシフトで入ったのがまあ1日2日はあったんですけど、確か1回は早退だし、もう1回、あ違う、1回だけあったのか。でその1回は早退してるんだ確か、っていうのでやってたはずなんで、だし僕がそれこそいない日かはいない日で、でその人だけ入ってるっていう時はその人普通に休んだらしいですからねもうちょっと休めと思いながら働いてましたけど、そんな感じの人もいるのでね、周りからも声をかけてあげてください。そういう無理してる人いたら絶対に無理してますそれはなのでその辺はね、周りは多分ちゃんと見えてるんですよ。それでもね、本人が押し通しちゃうと意外とそのまま続いちゃったりするんでね、そこはねなんか周りも気をつけながらやった方がいいんだなとも思いましたね。という感じで、前回実はダメだったっていうそんな話でした。まあそんな話はまあぶっちゃけ言うとどうでもよくって僕は僕で別に話したいことがあるのでそっちの話をもうすでに行くんですけど、いやじゃあ、まずはねこの話からかなって思うのが、名探偵プリキュアですね。でついに、モリアルルカちゃん、キュアアルカナシャドウに変身する、まあ人間時の方ですね、変身してない時の、名前がモリアルルカというんですが、変身してないこの人間時のみ出てきました。そら可愛いわ僕前回前々回ぐらいにオープニングエンディングでは出てるけどまだ喋ってないから、その喋ってからキャラをね、評価したいっていう話をしたんですけど、可愛いわ喋って、まあ、実際動いてるか、そう喋って動いてを3話で、ちゃんと披露したんですね。変身はしてないんですけど、そうアルカナシャドウとしてはまだ出てないんですよ。ただ人間時見てもそら可愛いなってなったんで事前評価は間違ってないと思います。皆さんのもうマジで放送前から狂ったように人気だったからね、あれだし、今でもピクシブってイラストサイトあるじゃないですか、あれでも名探偵プリキュアって打つとなぜかアルカナシャドウの方がイラスト多いっすからねおかしいだろって思うけどでもねおかしくなかった、事前評価通り普通に可愛いキャラっす。なので、変身時の方もね期待したいと思いますっていうのがチラッとした話と、まあもう一個ぐらい、まあジャブみたいなのを放ってから本編に入るんですけども、最近ですねコロカの方でもまた新しいデッキセットが発売されまして、そこはもう僕にドストライクなゾーンだったんで、2種類同時に発売されたんですが、どちらも購入しました。アドベントとジャスティスっていう、まあ、EN の3期生4期生の、を、まあ、テーマにしたというか、その 2つのチームのうちの2人分、それぞれ2人分の、推しレアと、まあ、タレントのカードが入ってるっていう、デッキセットになるんですが、そうそれもねどっちも買って、山も一応1人ずつ分ぐらい、アドベントで1人、ジャスティスで 1人分っていう感じで組めはしたので、まああとは実践していきたいなと。でそれぞれその2人分組めるので、そのもう1人分ずつがまだその山はできてないんですけど、それもね、まあただパーツのそう共有とかの部分も考えるとね、一人ずつ分ぐらいしかできなさそうなんですよね。なんとなく一気になんだろう4つの山をボンって組むことはできなさそうなんで、そうそれはねちょっと難しいところではあるんですけど、まああとこの辺次の段ディーバフィーバーっていうパックがあるんですけど、まだ出てない、 次の、レギュラーパックかなのブースターで出るところにちゃんとその強化されるっていう、強化カード数枚見えてる部分もあるんですけど、まだ見えてない部分でもその強化カードがあったりするらしいので、まあそれ待ってからでもいいのかなとか思いつつ、まあそんなところで、まあまず今の時点での何だろう、実践もしたいなとは思っているので、まあいつかねそれこそやれる時があればやりたいなと、試してみたいなと思っています。そう、現段階でのやっぱデッキパワーも知りたいですからね、それも知りつつで、あとその強化されてからも強化パーツちゃんと買って、で実践、そちらもそちらで実践したいなと思っているところです。そんな感じで、まずはジャブ2発を打った後に、ここからまあ真に話したいことになっていくわけなんですけども、まあここからは前半後半分けてね、お話をしていこうと思います。一つ目の話は、50ジャーの完結ですね。スーパー戦隊シリーズ最後の作品になるということで、どんな終わり方をしたのかなっていうところなんですけども、50ジャー、まずは単体の目線でいきたいと思います。50ジャー単体で見ると結構その登場キャラのみんなが幸せになって終わる、まあ丸くで平和にそう終わったので、結構丸く収まった感じだったなとは思いました。本当単独作品、なんだろう、単品作品単体で見ると、ああこの終わり方でまあまあ良かったなって思うし、その道中のストーリーもね、結構僕は面白いなって、50ジャーのストーリーが面白いなって思ったんで、まあ作品単体で見るとね、本当に割と好きめな作品ではあったなと思いましたね。まあスーパー戦隊シリーズ何回も言ってますけど、僕前回ジャーかの頃からしか見てないので、本当 5作品6作品、前回ジャーがあって、ドンブラザーズがあって、でキングオージャー、エブンブンジャーで、今回の50ジャーかってやると本当に5作品しか見れてないんですけど、まあその中でもまあまあ真ん中ぐらいにかにはなるのかなっていう、まああまりにもちょっとキングオージャーとブンブンジャー強すぎるんで僕の中でそこにはちょっと及ばないかなとは思いつつも、でも好きめなストーリー的にもね、好きだったなとは思う、そんな作品ではあったかなと思います。まあ一時はどうなるかとも思いましたけどね、詳しくは、まあ、ちょっと何回前だったか覚えてないんですけど、その当時、9月10月頃の、評価っていうか、僕のこの放送を聞いていただけたらわかるかもしれないんですが、まあちょっとした事件があってね、そう本当にどうなることかと思いはしたんですけども、まあなんとかリカバリーもできましたし、そこに関しては本当に東映の底力見たなっていうところでもあります。あともうとんでもない助っ人が来たっていうのもあってね、そうその辺はすごいちゃんとなんとか辻褄も合わせられましたし、でなんか最後までそんなにその物語破綻することもなく進めて、でこんな終わり方になったんで、ああまあまあまあでも良かったんじゃないかなと思います。まあそのまま続いていた際の終わり方っていうのもちょっと気になりますね。そういった事件も何もなくわーって進んでいって、そうだった場合はどう終わってたのかっていうのもちょっと気になりますけど、まあこれ結末変わってるかどうかっていうのはゼロじゃないと思います。実際どうかは知りませんけどね、結局その終わり方そのものは変わらずに、その途中でねキャストの変更があったりっていうだけだったら、まあそれはそれでいいんですけど、まあもしかしたら本来はまた別の違った終わり方があったのかなとも思うと、まあちょっとそれも見てみたいなという気もしますね。まあ可能性としてはゼロじゃないぐらいな話として、まあ置いといていただきたいなと思うんですが、まあこれは本当に作品単体として見た時の評価になるんですけど、まあ何回も言ってる通り、これが一応スーパー戦隊最後の作品というのは、まあこの50ジャーの中盤あたりから言われていたので、その目線としてもやっぱり見たいんですけど、そうやって見ると丸く収まりすぎたんじゃないかなとはちょっと思いましたね。まあそれこそ最後の作品だっていうことで、なんかもうちょっと派手なことやってもよかったのかなって、まあ大体はないんですけど一視聴者なんでね、だしまあ本当にどういう終わり方してくれるのかなっていうのはちょっと期待して見てはいたんですけど、そうなんで、まあなんか思い切ってもうちょっと派手なことしても怒られはしなかったんじゃないかなって思うぐらい、その本当に50ジャーとしては丸く収まったので、スーパー戦隊最後の作品っていうので見ると丸すぎちゃったのかなっていうのはちょっと思いましたね。 なのでまあそんな感じの評価になっちゃったかなと思います。ただ本当に何度も言うように作品単体ではいい作品です。なのでぜひ、通して見ていただきたいなと思います。途中でキャストは変わりますが気にしないでください。で、スーパー戦隊シリーズはね一旦終わりを迎えるんですが、一応プロデューサーの方曰く再開の意思はあるとのことです。まあこれも多分その時に言ったとは思うんですけど、一旦終わりは迎えるけどまあ復活する可能性もあるよっていう、てか復活もさせたいよとも言ってたかな、ちゃんとそのための、お休み期間みたいなことに、そのこれからね、これからっていうかまあすでに始まってますけど、そのプロジェクトレッド、今ギャバンインフィニティから始まりますけど、そのプロジェクトレッドを、スーパー戦隊シリーズの休止期間にしたいみたいな話をどっかのインタビューでしてたらしいので、その復活の時もねまた待ちたいなと思います。まあ、なんせ僕5作品しか見てないですからね。スーパー戦隊シリーズもっともっといろんなそうスーパー戦隊見たいなとはもちろん思ってるので、その復活の時を、待ちたいなと思います。以上、まあ、前半はジャブジャブストレートということでね、お話をしてきました。後半はねそれこそ、プロジェクトレッド最初の作品であるギャバンについてお話をしていきたいと思います。以上、前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は、新しく始まりました、プロジェクトレッド、1作品目ですね、超宇宙刑事ギャバンインフィニティということでこちらの紹介をしていきたいと思います。一応言っておきますけど旧作の知識は一切ありません。まあ歌をちょっと知ってるぐらい。歌はまあ一応ギリ聞いたことあるけど、それもフルで聞いたこととかはないし、作品はマジで見たことがない、本当に姿を知ってるぐらいっていう感じの、知識しかございません。ですがまあ新しく始まるってことでね、これはやっぱり見なきゃいけないよなと思って、とりあえずまず1話見てみました。っていうか録画を追っているっていう関係上まだ1話しか見れてません。そこはご了承ください。ただ1話見たところの感想をねお話ししたり、まあどういうことがなんだろう、この作品における、まあ、設定的なところをねお話ししていこうと思います。まあ世界観そのものは割と惹かれましたね。なんで惹かれるかっつうと、これ実はとある作品とちょっと被るところがあるんですよ。多元宇宙っていうのがまず舞台なんですね。一つの地球だけじゃなくてもう本当にいろんな地球があって、次元を超えてねその地球に行けるっていう能力をまあ主人公プラスその機関というかが持ってるんですけど、マジック・ザ・ギャザリングですね。そう、完全にマジック・ザ・ギャザリングなんですよ。マジックもねプレインズ・ウォーカーっていう存在がそのいろんな次元を渡り歩いてそのそれぞれに起こってるストーリーに巻き込まれていくっていう話があるんですけど、話っていうかまあストーリーなんですけど、丸かぶり丸かぶりってことじゃないかな、とはいえそれがあったりするんで、まあ多元宇宙っていうその世界観そのものはまあすんなり受け入れられたなっていうところですね、惹かれるというよりは。でその宇宙一つ一つに一人だけギャバンがいるんですよ。なんでその主人公のいる、もともといるというか世界ではそのギャバンは主人公一人だけだし、また別の地球って言ったらいいのかな、別の宇宙でなんか事件が発生して、そう、その事件をね別の次元のなんかそういう事件が感知できるんですよね、言っちゃうと。まあ銀河連邦警察っていうのがその主人公の属する組織なんですけど、そのなんだろうな、すげえどういう理屈かは知らないんですけど、なんと別次元のことを知れてしまうらしいんですよ。でそこでその事件が発生すると、何かそのエネルギー波みたいなのが出るんですよね、ネガティブエネルギーっていう、それが出るとそれを感知してその宇宙に行けると。で宇宙次元越えて別の宇宙に行くと、またその宇宙ではその宇宙のギャバンがいたりします。一つの宇宙には一人のギャバンなんですけど、いろんな宇宙があるからギャバンが複数人いるっていう、そういう形ですね。なのでこれからいろんなギャバンが出てくると思います。でそんな中の主人公が、ギャバン激動ということで、赤いギャバンになっています。これがまあプロジェクトレッドのあれですね、顔ということになりますね。本当に で、まあこれからね、このギャバンのそれなんか設定の話になっていくんですけど、まずそのエネルギーっていうのがエモルギーと言われていて、まあエモーションとエネルギーの造語ですね。感情のエネルギーがこの世界における、なんて言ったらいいのかな、まあエネルギーの一つなんですよ本当に。でこれがその犯罪とかにいろいろね使用されちゃってるらしいんです。でそれを取り締まるために銀河連邦警察ってのもいるし、そこからやっぱりその悪いことに使っているとネガティブエモルギーかな多分っていうのが発生するので、それを感知してその事件現場にギャバンたちも行くこともできるというのが、とりあえず一つのなんだろうな、なんて言ったら設定になってるのかなって思います。でそのエモルギーっていうのをエモルギアっていうものに、まあ保管ができるんですよね。で収納運搬ができて、まあ誰でもそういったエモルギアを誰でもってわけじゃないのかな、まあでもそのエモルギアが犯罪に要は使われていると、エモルギアからエモルギーを取り出してそれを使って犯罪を起こすみたいな、そういったプロセスが多分増えるんだと思います。かつそのエモルギアっていうのはやっぱりその銀河連邦警察の方でだから保管しなきゃいけないっていうことで、まあ新しく発生したエモルギアの回収だったりとか、そういったのも、主人公が属する組織がやってるんだと思います。で、主人公ギャバンに変身する主人公がそのエモルギアプラス自身の感情をリンクさせると、ギャバリオントリガーっていうのが、これが変身のためのアイテムですね。これに差し込んで自身のその感情と、エモルギア、指してるエモルギアとの感情とリンクすると静着ができるようになると。で静着するとギャバンになれる、そういう感じのプロセスとなっています。まあこれがパワードスーツ、コンバットスーツかっていうことで、まあこっから出てくる怪人だったりとかに対抗できるという話ですね。でまあ本当にね、始まったばっかなんでいろいろその設定の話とかしてきましたけども、まあ全部は理解してないです正直ね。そうまだ全部はそりゃ理解できないし、本当に始まったばっかなんでね、こっからどうなっていくんだろうとか。で一応これからそのどんなギャバンが出てくるかっていうのは公開は一応されてるんですよ。公式サイトとかにもうすでに載ってるんでお話しするんですけど、とか2話にはもうギャバン武士道ってのが出るのかな。これ結構見た目というか、まあ、色合い的には銀色なんで、これが元のギャバンだなって思ったら多分戦い方全然違うんですよね。ギャバン武士道っていうようになんか二刀流で戦うらしいっていうのもあって、まあ多分ギャバンインフィニティ、ギャバン武士、激動かは1話の戦闘シーン見る限り、まあ剣も使うし銃も使うしっていう感じで多分マルチにできるようなギャバンなんですけど、おそらく武士道は本当に剣のみでブレードのみで戦っていくのかなっていうのは、まあ、なんとなくな予想でありますね。まあ二刀流とも言ってるしね、そういう形になるんだと思います。あとギャバンルミナスだったかなっていうのも公開されていて、こちらが金色のギャバンになってますね。どんどん色が豪華になっていくなんですけど、こっちはどういう戦い方するのかとかはちょっとまだ分かんないので、まあそちらは楽しみだなとも思いますし、まあ次元は本当にこの3つだけじゃないとも思うので、これからまたね別のギャバンが出たり、あとデスギャバンっていうのが公開されてたかな確か。これは黒いギャバンなんですけど、まあこれに関しては本当に何も分かんないです。まあでもデスってついてるし体も真っ黒なんで、おそらく敵でしょう安直な安直なあれですけどね、まあきっと敵なんだと思います。まあ光落ちするでしょう、プリキュアかなって思うんですけどそんな感じね。まあでも本当に楽しみだなって思います。これからどんなストーリーになっていくのか、どんなギャバンが出てくるのか、まあどんなあと事件が起こっていくのかっていうのは結構目を見張るものがあるなと思いますので、で始まったばっかっていうのもあるのでね、これから終えると思いますので、気になった方もしくは、まあ、ギャバンもともとのね宇宙刑事ギャバンを見ていたよという方でも、まあ、もしかしたら楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひ始まったばっかの、プロジェクトレッド一作品目超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、こちらをね、注目していただきたいなと思います。以上、後半は新しく始まったギャバンの、ご紹介でした。 そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。で、そう、プリキュアの話にちょっとだけ戻るんですけど、ちょうど、あ、いや、次の回、いや違うな、もう公開されてる回、いや違う、次の回でいいんだ。あの、まだ僕見れてないんで、4話を見てないんですけど、5話でね、プリキュア恒例喧嘩会がおそらく放送されるはず。多分5話がそれなんだと思います。あの、次回予告だけチラッと見ちゃったんですよ。そしたらね、5話がなんかそれっぽいなっていう、あの、次回予告だったんで、こっから沼始まるかとはちょっと思い始めましたね。そう、あの、名探偵プリキュア1話2話が結構すごい本当に丁寧に書いてて、まあだからなんでしょうね、ハマるあれじゃなかったのは。そう、ただ3話からやっぱり本格始動をし始めたんですよ。っていうのもあって、あ、これそろそろ沼りそうだなって思いましたね。3話で、そのてか、まず1話で、タイムスリップが起こって過去に飛ばされちゃって、で、その過去の人物と出会ってプリキュアにもなってっていうところまでを描き、で、2話で、キュアット探偵事務所っていうのが、言っちゃうと、ここからの、これからの拠点になっていくわけなんですけども、そこの、ジェット先輩という、そう、あのね、ここ最近の中ですっげえ久しぶりにあんな穏やかな梶裕貴の声聞きました。それこそ、あの、梶さん今っていうか終わっちゃいましたけど、あの、50じゃでテガソードっていう神やってたんですよ。神様キャラやってたんですよ。だから結構その威厳あるような、あの、低いところの声だったんですけど、さすがにプリキュアともなってくると、プリキュアに出演ともなってくると、すっすっげー優しい声で使ってるんで、やっべ、久しぶりに聞いたこの声と思いながら、そう、日朝何回出てんだよっていう話でもあるんですけどね。そう、だいぶ出てるんですよ。だってその前の戦隊前回じゃ出てましたからね。あ、前回じゃの時のね、50ガオン、あ、50じゃねえ、あの、前回ガオンか、あれと似たような感じではありますけど、そう、久しぶりに聞いたな、あの声色とは思いながらね。そうで、出会って、ただそのキュアット探偵事務所、もともとプリキュアがいたらしいんですけど、そのプリキュアが去ってしまって、あの、事務所を片付けてる途中だったみたいな感じで出てきて、でも、あの、また新しくね、プリキュアが発生、2人も発生したっていうことで、立て直そうってなったのが3話。立て直すっていうよりは、まあ、探偵事務所の中身を改装して、また新しくその依頼を受けれるようにしようってなったのが3話なんですよ。で、それの事件を解決してったりなんだりするわけなんですけども、なんで本格始動が本当に4話から、ここから、あの、本格的な依頼が始まったりして、あの、楽しくなってくんだろうなっていうのは、だから本当に1話2話ってすげー丁寧に書いてたんですよね。で、 3話ぐらいまで、そうですね、あの、導入として書いてるようなところがあったので、まあ、先発されるところの第一部ですよね。だから言っちゃうと本当にそこまでの過程をちょっと丁寧に書いてて、だからあんまり、なんだろう、沼れなさそうだなって思ってたんですけど、3話、まあ4話から本格始動するっていうことで、あー、沼のタイミング来たかこれっていう。で、そのタイミングで、まあ5話の次回予告を見る限り、喧嘩会が始まって、まあぶつかることで深く結びつく友情が出てくる、まあゴッドガンダムなんですけどこれ。それの話になってきそうなので、あー、沼のタイミング来たかなってちょっと思いましたね。まあそうじゃなくても3話で、ルルカちゃん出てきたのが結構可愛かったんですけど、っていうのもあって、あ、ちょっとこれから来そうだなっていうところですっていう感じで、そう、名探偵プリキュア結構1話から3話ぐらいまでは割と丁寧に書いてるので見やすいと思いますっていうのもあって、おすすめできそうな作品にまたなってくるんじゃないかと思いますので、こちらもね、ぜひ、まあギャバンも見てほしいし、ゼッツも見てほしいし、まあ、プリキュアも見ると日朝大集合ということで、全て注目してみてくださいという感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。